本日は大変忙しい中、私どもの決算発表会にお越しをいただきまして、誠にありがとうございます。また弊社より、弊社のですね、事業活動等に、ご理解を賜りまして、この場をお借りしまして、お礼を申し上げます。それでは早速ですが、2018年3月期の第2四半期の決算の、内容についてですね、ご説明を申し上げます。本日おそらく質問も多くなろうかと思っておりますので、こちらからの説明ですね、従来以上に簡素化してご説明をさせていただければというふうに思います。まず概要でございますけれども、一言で申し上げまして、対前年増収減益ということであります。で、その減益の内容ですけれども、後で詳しく述べますが、楽器事業ですね、ここが、想定を下回ったというところで、加えて一時的要因もあってですね、増収なれども減益ということになりました。他の音響事業、その他事業につきましては、堅調にですね、増収増益ということになっております。それでは、数字の確認をさせていただきます。ここにございますように、18年3月期の、第2四半期売上高2098億、これはですね、前年に対しては 5.3% のプラスでございますが、実際為替の影響がですね、あって、前年比と前期比というところでは、ほぼ横ばい程度になっております。前回に対しては、若干の微減ということでありますが、実は為替の前提が若干変わっておりまして、マイナス 0.6% ではなく、1.6% ほどの減少ということになりました。ここがですね、ほとんど楽器の要因でございまして、ここが、損益に与える影響というのが一番大きかったということであります。これ、売上高と営業利益の、セグメント別の部分でございますけれども、売上高、先ほど申し上げました2098ですが、楽器がですね、これ為替を入れた、数字になっておりますけれども、実質的にはですね、為替、ここに前期比で80億、楽器が52億とございます。ということで、それを差し引きますと、ほとんど楽器が横ばいという結果になりました。それに、対して音響はプラス 4%、 それからその他事業はここにありますように 2% の成長ができたということであります。でそれに伴いまして、営業利益でございますが、その他それから、音響については増益を果たすことができましたけれども、楽器についてはここに為替影響11億と書かせていただきましたが、それを、カバーするには至らずにですね、減益になったというのが、数値の状況でございます。営業利益についてですね、前期との比較、前回との比較をですね、秋グラフで、示したものでございます。前期246に対してですね、為替影響が、13億ほどございました。から、これは労務費、これは当初より想定をしていた部分でありますが、販管費につきましては、若干の増と、これも、もう少し、増を見込んでいたんですが、若干経費の出遅れ等もあってこういう数字ということであります。それから、モデルミックス、コストダウン、実はこの部分がですね、もう少し、想定ではですね、高めに出る予定でしたが、若干そこに達成ができなかった。からその他の要因というところで、これは一時的な費用でございますが、後ほど説明をさせていただきます。前回との差、今も申し上げた部分ございますけれども、大きくはここの、実質減収、先ほど34億ぐらい、前回に対してですね、実質で、売上がマイナスしております。それの部分の、あらりの減、それからもう一つがですね、これ価格の適正化をずっと進めてきておりましたけれども、モデルチェンジのサイクルでですね、旧商品の、在庫の消化という部分もありまして、モデルミックスも悪化したということで、トータルで22億、これもほとんど楽器でございます。それからその他と申し上げました、これは中国での、リベートのですね、会計処理、これを従来の中国の方式からですね、今後、IFRSを想定する中でですね、発生主義に変えたというところで、一時的に今回発生した費用でございます。 さあその、楽器でございますが、先ほど来申し上げております通り増収の現役ということでございます。商品別ではピアノ、それから電子ピアノ、ギターといった楽器群が堅調に、推移をいたしました。一方でですね、地域なんですけれども、北米それからヨーロッパ、ここが想定を大きく下回ったということで、ここがほとんど現役に至るですね大きな要因となりました。中国につきましては、あのファーストクォーターからの継続好調が継続しておりまして、ほとんどのカテゴリーで対前年2桁の成長をキープできております。またその他地域、アジアそれから中南米等々でございますけれども、電子ピアノの新モデルの本格等々、それからギターもですね、急速に伸びておりまして堅調に推移をしております。音響機器事業でございます。こちらの方は、AV 機器それから PA 機器がですね堅調に推移をいたしまして、増収増益ということになりました。ここにございますように売上が成長で、為替影響がですね、マイナス方向に、影響して、2億ほどのマイナスがあったんですが、それをまあカバーしてですねプラスという結果になりました。特に、AV 商品ではサウンドバー、それからネットワークオーディオ、我々レシーバーからですね新しい聞き方に対応するということを申し上げましたけども、まあ、そういったところの商品が伸びております。その他の事業でございますけれども、こちらの方も増収増益と、売上につきましては前年ですね、妻恋リゾート施設のですね、売却がありました。その分を、差し引いてもですね、特に部品装置の売上が、増加いたしまして、増収、それから利益の方もですね、固定費がだいぶ詰まった部分、それから効率化等々いろいろ進みまして、利益としても、まあ、対前年できますと倍増という結果であります。それでは下期のですね、状況と通期の、見込みということでございます。一言で申し上げまして、下期はですね、まあ、紙機楽器で下振れした部分のですね挽回が可能であろうということで、トータルとしての、通期の見通しにつきましては、そのまま据え置きをさせていただきました。それが、最も大きな部分でございます。で、為替の前提は前回と同じ110円と115円での想定をしております。数字でございます。これは前回の予想と全く同じ数字ということでございます。為替につきましては見通しについては据え置きをさせていただきましたが、第2四半期それから第3四半期での予約等々の影響もありまして、若干円安の方向でですね決済レートが記載をしております。で、結果としてまあこれ前回でも申し上げましたけれども、私ども中期計画でですね 12% の営業利益と利益率ということを申し上げてまいりましたが、今期 11.6% を達成見込みというところで、まあ、中期計画に対しては順調に推移をしているというふうに認識をしております。各セグメント別で見てまいりたいというふうに思いますけれども、前回に対して実は17億ほど為替の影響で売上が本来増加をしております。ただし全体を変えておりませんので、この部分がですね対前回との見込みとでは実質的なという意味で、減収ということになろうかと思います。ここの大きな部分はですね、先ほど申し上げましたように、第二四半期のところで30数億の、見込みを下回る、結果が出たということを踏まえまして、半分ぐらいはおそらく、リカバーできるだろうと考えておりますけども、その余の分についてはですね、挽回が難しいという前提での、数字でございます。それから、営業利益における、滝グラフになりますけれども、前期との予想の中ではですね、この辺は見込んでいた部分でございます。 販管費につきましてはですね、60億ほど余分に使うというふうに前回申し上げておりましたが、若干そこはですね削減が、まあ、紙機の部分も含めてですけれども、されて、とはいえ前期に対してはまだ50億ほどですね戦略的な経費を使わせていただこうと考えております。からこのその他は先ほど申し上げました、中国の一時的要因に加えてですね、全体として、実はサイテスという、ワシントン条約でギターのパーツがですね新しくリストアップされております。でこれはですね私どもの材料はほとんどが職人材でございますので、その材料そのものが、規制を受けるということではないんですが、リストに上がったことによって輸出入の手続きが増えたということで、まあ、第一四半期第二四半期のところでですね多少、手続きに時間がかかってですねそこを出荷量をキャッチアップするのに時間がかかったと、まあ、それに伴って費用もですね、発生したというようなことで、合計で10億を想定しております。それから、為替影響につきましては、第2クォーターの状態ではですね今、利益はマイナス方向ですけれども今後円安の、メリットが出てくるというところで、30億の増加を見込んでおります。それから、増収についても74億、ここについても下にあります前回との予想で15億マイナスがありますので、まあ、当初の計画では若干、減っておりますけれども、まあ、いずれにしても前期という意味では、コストダウンそれから、まあ増収加えて、販売価格の適正化もですね、進んでいるということでございます。でコストダウンも28億、想定をしておりますが実はもう少し高い、このネットでですねもっと、プラスに触れると考えておりましたけど最近の、資材のちょっと高騰の影響を受けておりまして、全体としてはコストダウンがですね特に調達材での未達が発生するだろうという見込みをしております。でここの幅が少し減りまして、まあ、結果として、まあ、出て入ってということで、結果としては前回と同じ額500億円を想定させていただいているということでございます。前回今話の中でですね少しお話を申し上げましたけれどもこの第二クォーターのところでまあ我々の想定を下回った部分それとですね今後為替がですねプラスに触れるという部分で大きくまあ相殺ということでですね前回と同じ営業利益を想定させていただきました。楽器事業でございますが、ここについては、変更ございません。特にですね、紙機が、若干想定を下回ったので下機は大丈夫かという、まあ、ご質問になろうかと思いますけれども特に下機新商品新しい電子ピアノがですね、まあ、発売されるということを申し上げておりましたけれども実はもう1モデル追加での、新モデルも、まあ、つい先日発表させていただきましたけどもこれがまあ寄与してくるということでですね、下機については挽回ができるということを考えております。加えて中国につきましては、好調を継続できると前回の、ご説明の中ではですね中国1クォーターは非常に好調にスタートしたんだけれども、まあ、3、4のところでですね2桁をちょっと切るような数字で、計画をしておりましたが、まあ、これ持続できるということもあってですねこの辺がプラスで、寄与をしております。ここにですねその下キーですね期待をする、まあ、商品をちょっと紹介をさせていただこうと思ってあげました。これが機種よりですね新しい電子ピアノが出るということで、ご説明をしてた部分です。で実はこれ第2クォーターからどんどん寄与するというふうに考えておりましたがちょっと遅れた部分がございまして、第2クォーターから発売は始まったんですけどまだ旧商品との入れ替えがですね第2クォーターで全部終了しなかったとというかかかってしまったということでですね、本格的な寄与がここの CLP の新シリーズこれは全く新しい鍵盤をですね、開発いたしましてそこのまあ弾き心地で今評価をいただいております。からもう一つがこれは、つい先日発表したばかりですけれども、今までのクラビノーバというのは CLP という、まあ、単機能のピアノの 部分、それから CVP というですね多機能の電子ピアノがございました。ただ多機能ですとパネルがですね非常に複雑になってボタンもあったんですけど、これはですねそういった部分を全部、タブレットを活用することで、そこに任せてしまおうという、まあ、新しいコンセプトであります。で、タブレットはですね電子ピアノに積んでいる CPU よりもはるかに高精度の CPU があります。ここをうまく使うことによって例えばですけれどもお手持ちの楽曲これをこの、電子ピアノにですね入れますと、まあ、接続するとということになりますけれども勝手にコードを検出してですねピアノの伴奏譜を作ってくれます。でそれに基づいて、まあ、弾くことでですね特に楽譜がなくても、お好きな曲のピアノ伴奏ができるというような、まあ、新しい機能を、搭載いたしました。これも、発表と同時に大変好評反響がですね、よくこれも、下機のですね、起爆剤になるというふうに考えております。それからさらには、これはもう発売を開始しておりますけれども今は日本でとヨーロッパだけですけども今後アメリカ等々でですね発売を拡大してまいります。これはまだ非常にレアなあれですが昨日グッドデザイン賞の大賞をですねこれいただきましたということで大変、まあ、デザイン的にも評価をいただいたお客様にもですね、一段とですねまた認知がいただけるんじゃないかなというふうに期待をしております。それからもう一つがこのポータブルキーボードっていうと我々100ドル200ドルの商品が中心なんですけども実はこれ4000ユーロを超えております。でこれはドイツとイギリスで大変人気がございましてただ5年に1回ぐらいずつしか私どもモデルチェンジをいたしません。これがまあこの秋にで今ようやく出荷が始まったところでございます。今期だけでもですね数千台のもう受注を今いただいております。まあこういったことが寄与するということでですね、前半とは違った、景色がですね特に電子楽器のところで、まあ想定できるのではないかというふうに考えております。次に、これ、SIM 系じゃなくて、拠点別のですね、地域別、それからクォーター別の表ですけれども、またこれは、ご覧をいただければと思います。総じて、ここにありますように、日本、北米、ヨーロッパ、ここが第1、第2クォーターのところで、想定を下回ったというところですが、それを先ほどのような商品群でですね、挽回できると、捉えている表でございます。音響機器事業につきましては、ここも変更しておりません。前半のですね、サウンドバー、ネットワークオーディオの堅調、これがですね、まだまだ継続するということ、それから北米のマスルート、ここでのですね、販売が、まあ、下期に集中しているということでですね、ここの増加を、見込んでおります。それから PA につきましてもやはり上期北米とヨーロッパのところでですね、まあ、いろいろな、事情もありまして出荷が進まなかった部分がありますが下期にはですね新しい、まあ、バージョンアップしたソフト等をですね、まあ、武器にですね挽回をしていけるというふうに考えております。これも商品の紹介ですけどもこれ実は PM10 というのは非常に大きなフラグシップの1000万を超えるミキサーなんですけれども実は、発売時にですねバージョン 1.0 で発売をさせていただいたんですけど、まあ、機能的にですね他社と、比べて若干ここが足りないねという指摘もありました。そういったものを全部、取り込みましてバージョン 2.0 というところでこの、冬にですねリリースができるというふうに今開発が進んでおります。まあ、そういったものでハードウェアは一緒なんですけども機能がかなり大幅に強化されるというところでですねまた一段とここでの売り上げが期待できるのではないかと。それからもう一つこれはネットワークの部分なんですけれどもこれいわゆる、ビデオ会議システムです。でこれも、この秋にですね投入を予定しておりますけれどもここにありますようにテレビの下にこう、まあ、ワンバー私どものスピーカーございますけれども、それとですね、いわゆる、電話会議システム、これを組み合わせたものになります。ここにカメラもついてまして、まあ、これをセットするだけで、まあ、テレビと、一緒にするだけでテレビ会議が簡単に、実現できるというようなシステム、これも、売り上げに寄与できるんではないか。 まあ、加えまして、好調を持続しておりますが、こういったネットワーク、さらに、シェアを上げるためにですね、まあ最近ですとアレクサに対応したモデル、こういったものも投入をしてまいります。さらには、これドイツでかなり進めておりますけれども、他の楽器群との強みをうまくこう利用しまして、家の中をすべて楽器とオーディオもですね、ネットワークでつながるというような提案、こういったものも、まあ、徐々に評価を、いただいておりまして、まあ、当社の優位性をですね、またユニークさをですね、訴求していければというふうに考えております。地域別のですね、またクォーター別の表でございますけれども、楽器によりはですね、北米、それからヨーロッパ、まあ、前年並みもしくは前年プラスぐらいだったんですけど、まあ、下期については先ほどの商品群の効果もあってですね、まあ、当初の計画通り、仕事が進められるというふうに考えております。それからこれはですね、楽器群というか商品群ですね、での、表になります。ピアノ、それからこれデジタルピアノがですね、やっぱりここで、トータルで 100% と、これはあの第一四半期のところで、まあ、前期のですね、売上増に伴う、まあ、在庫調整等々申し上げましたけれども、実はデジタルピアノだけ取るとですね、第二四半期も 107% の成長しております。まあ、それに対して一方で国内のエレクトーンでありますとか、それからシンセサイザーがですね、モデルチェンジの端境で、まあ苦戦をした等々、それからポータブルキーボードもですね、100ドル200ドルのモデルが、アメリカ、それからヨーロッパでですね、どちらかというとデジタルピアノに買い上がっているという要素もあって、まあ、ここがマイナスということで、こんな数字になっております。で、先ほど申し上げましたように、ここについてはですね、新しい CLP、CSP といったデジタルピアノが寄与することでですね、前年を大きく上回れる想定をしております。AV につきましても、当初の前回 103% というお話をさせていただきましたけれども、今回は市況、まあ、堅調に推移しているというところで若干プラスをしております。その一方でですね、PA 機器については、ずっと2桁の成長を続けてまいりましたけれども、今期、まあ、紙機のところでのマイナス分がありましたので、それを、まあ、加味いたしまして、若干下げさせていただいたということであります。ただしこれ、PA の中でもですね、いろんな商品がございまして、MIPA という楽器店向けの PA、これが北米、それからヨーロッパでですね、まあ、販売条件の見直し等々もありまして、いろんな楽器群が不調だった、その一環として MIPA、ちょっといろいろな影響を受けました。で、CA と呼ばれている、いわゆる B2B 的なその PA につきましては、依然と高い、まだ成長率はキープできております。その他の事業につきましてはですね、ここも変更しておりません。25億というところで、紙機の出方からするとですね、下期ちょっと少ないんではないかという部分もありますけど、まあ、ここで、まあ、数億円レベルの修正全体でですね、するだけの、まあ、要素はあまりないということもありまして、こういう同じ金額にしてありますが、おそらくここの部分についてはですね、もう少し上振れをするんではないかというふうには想定をしております。それから、棚卸資産ですけれども、金額としてはこの1039億と、高めの数字になっておりますけれども、実は、為替でかなり膨らんでおりまして、この99億円のですね、影響を除きますと、ほぼ前年並み、まあ、マイナス5億という、レベルですけれども、ほぼ前年並みということであります。加えまして、ここにありますように、他製品のところがちょっと増えております。これは半導体のですね、ファブレスにした結果、いろいろな部材をですね、外の工場から購入しております。まあ、これが、価格交渉の、まあ、一つの、材料としてですね、まあ、ロットで買い取るということもありまして、まあ、その結果若干増えているという要素もあります。ですからそれを除きますと、楽器音響のところは、まあ、実質、多少の減で推移をしているということであります。から期末につきましては、しっかりとですね、まあ、 計画通り合わせていくということで、特に大きな生産調整はしなくてもですね、先ほど の販売見通しのところでですね、こういった削減ができるというふうに考えております。それから設備投資と研究開発費でございますが、ここにつきましては従前ご説明させていただいている内容通りでほぼ進捗をしております。多少の数字のばらつきはありますけど、ほぼほぼ計画通り推移をしているということであります。最後に貸借対照表でございますが、まず上期末のですね、前年同期との比較でいきますと、いろいろな部分が増加をしておりますが、これは大きくはですね、円安が進んでおりまして、海外資産が増えているように見えるというようなことも含めてということでございます。から、特に固定資産、ここが大きく増えておりますが、これは、ヤマハ発動機株式会社のですね、株価が大きく上昇していることに伴う、増でございます。それから期末につきましては、やはり同じように固定資産がですね、これは増えますけれども、こちらの方はですね、ヤマハの初の株式ではなくて、我々いろいろで工場、それから研究等々のですね、ファシリティを今、建設中でございます。そういった固定資産が増えるという部分も含まれております。その結果、投資がですね、利益の割に、現金ですね、増えていかないのは、そういった投資にですね、現金を支出していくということでございます。以上、架け橋でございますが、こちらからのご説明とさせていただきました。この後はご質問をですね、ぜひぜひいただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。